こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジェームス・M・バーダマン、アメリカ黒人史、奴隷制から BLM までは、アフリカから連行された人々の奴隷化からブラック・ライブズ・マター BLM に至るまで、およそ4万年にわたるアフリカ系アメリカ人の歴史をたどる通史である。チクマ新書として刊行された本書は、奴隷制、南北戦争と再建、ジムクロー体制、大移動、公民権運動、現代の人種問題を時代順に配置し、差別と抵抗がどのように形を変えて続いてきたかを示す。目的は、著名な指導者や象徴的事件だけを知ることではなく、黒人史を米国史の終焉的な補足ではなく、その制度、経済・政治・文化を理解するための中核として捉え直す点にある。専門研究所の細部に踏み込むというより、断片化しがちな知識を歴史的な因果関係の中で結び直す、現代社会への視野を備えた入門的概説である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大西洋奴隷貿易をアメリカ国内の問題だけに閉じない出発点、本書はアメリカの奴隷制を植民地期に突然生まれた制度として扱わず、アフリカ社会、ヨーロッパ勢力、大西洋を横断する交易の接続から解き起こす。この視点によって、奴隷制が個々人の偏見だけで成立したのではなく、人間を労働力財産として勤し売買し、世代を超えて支配する仕組みとして制度化されたことが見えてくる。もちろん、アフリカ内部の抗争や取引への関与に触れることは、欧州・米州の奴隷制度を相対化するためではない。北米で人種に基づく世襲奴隷制を法と経済の両面から拡大し、固定化した責任の所在を考えるための前提である。こうした起点は、のの米国社会において黒人というカテゴリーが肌の色の違い以上に、自由市民権、労働所有を不均等に配分する枠組みと結びついたことを理解させる。奴隷制の歴史を過去の残虐行為の列挙で終わらせず、近代アメリカの形成過程に埋め込まれた問題として読むための章となっている。次に、解放後にも不平等が再編された南北戦争、再建、ジムクロー、南北戦争と奴隷解放は決定的な転換点だが、本書の重要な視点は、それを平等の自動的な達成として描かない点にある。法的に奴隷制が廃止されても、再建期を経て南部では黒人の政治参加や社会的自由を制限する動きが強まり、ジムクローと呼ばれる人種隔離、差別の体制が長く続いた。ここで理解すべきなのは、支配が奴隷所有という露骨な形態を失った後も、投票、教育、居住、雇用、公共空間へのアクセスを左右する制度へと組み替えられたことである。暴力やリンチもこの秩序を維持する威嚇として作用した。したがって、奴隷解放と公民権運動の間には空白があるのではなく、自由の意味そのものをめぐる長期の攻防がある。本書はこの時代を抑えることで、なぜ196万年代の運動が必要だったのか、また今日まで人種格差の問題が残るのかを、単純な過去の遺産という説明より具体的に考えさせる。さらに、大移動が変えた都市、文化、政治、移住を抵抗の選択として読む本書が扱う大移動は、南部から北部、中西部、西部の都市へ多くの黒人が移り住んだ人口移動であり、差別の歴史を地理と生活条件から捉える鍵となる。南部の暴力や隔離、限られた経済的機会から離れることは、より安全で安定した暮らしを求める選択だった。しかし、移住先も人種差別から自由ではなく、住居や雇用をめぐる排除、新たな都市的貧困や隔離が生まれた。つまり、大移動は抑圧からの単純な脱出ではなく、生活の選択肢を広げながら差別の配置も変化させた過程である。同時に、人口の集中は共同体、報道、音楽、スポーツ、宗教、政治的組織化に新しい基盤を与えた。黒人文化がアメリカ社会全体に及ぼした影響を理解する際にも、この都市化は重要である。本書では、移住を数字や地域史に限定せず、後の公民権運動を支える社会的条件の形成として位置づけることで、政治運動と日常の生活戦略のつながりを示している。そして、公民権運動を一時的な英雄史ではなく、制度を変える集団的闘争として捉える。公民権運動は本書の中心的な到達点の一つだが、単にマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの思想や演説を紹介する章ではない。バスボイコット、座り込み、学校統合、投票権を求める運動を通じ、人々が公共空間での隔離と政治的排除に異議を申し立て、連邦政府や司法を動かしていった過程として捉えられる。ここで重要なのは、法改正が理念だけから生まれたのではなく、地域の住民、学生、活動家らが暴力や逮捕の危険を引き受けながら、差別の仕組みを可視化した結果だという点である。また、法的な隔離の撤廃や投票権保障は大きな成果であった一方、それだけで所得、住居、教育、警察活動をめぐる不平等まで解消したわけではない。本書は、公民権運動を完結した勝利としてではなく、 民主主義の制度を実効あるものにするための基準を更新した歴史として扱う。この整理により、運動後の課題と現代の抗議行動との連続性が理解しやすくなる。最後に、BLM を突発的な流行ではなく、生命法執行市民権をめぐる歴史の延長で考える題名が示す通り、本書は BLM を現代史の付録としてではなく、奴隷制以後の長い差別と抵抗の連鎖の中に置く。BLM が提起するのは、黒人の生命が警察活動や司法制度を含む社会の中で等しく守られているのかという問いである。この問いは、奴隷制下の非人間化、解放後の人種暴力、ジムクロー期の法的社会的排除、公民権運動後にも残った格差と無関係ではない本書の通史的構成は、現代の事件を歴史から切り離された例外として消費せず、制度と意識の双方に持続性があることを考える土台を与える。一方で歴史的連続性を強調することは、各時代の状況を同一視することではない奴隷制隔離法。現代の人種的不平等は異なる制度と政治環境のもとにあるからこそ、それぞれの変化を見分ける必要がある。本書は進歩を否定せず、達成された権利と残された問題を同時に検討するための見取り図として機能する。結論として本書は、アメリカ史を学び直したい読者、BLM や警察暴力、人種格差をめぐる現在の議論に歴史的な背景を求める読者、あるいは奴隷制公民権運動について断片的な知識を体系化したい読者に適している。新書としての利点は、約4年に及ぶ広い時代を奴隷制から解放再建の挫折、隔離、大移動、公民権運動、現代へとつながる一本の流れとして読めることにある。読者は解放や法改正を単純な終着点とみなさず、権利の保障が制度、地域社会、政治参加、日常的な暴力とどう関係するかを考えられるようになる。同種の入門書には、特定の指導者、公民権運動、あるいは文化史に焦点を絞るものも多い。それに対して本書は、アフリカからの強制移送という出発点と、BLM という同時代的課題を直接につなぎ、米国社会の全体像の中で黒人史を位置づける点に特色がある。特定時代の専門的な論争を深く追うためには、補助的な読書が必要だが、その前段階として何が継続し、何が変化したのかを把握するには有用である。黒人史を少数者の歴史ではなく、アメリカの自由と民主主義が試されてきた歴史として読むための堅実な導入となる。ご支援いただける場合は、ジェームス・M・バーダマンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。